50歳本間です。いやー50歳です本当に。まだまだというかちょうど、
うん、
まだこれが6月2日、
はいはい、
23時6分なんで、
あれですね、誕生日中に繋いでるわけですね。
誕生日中、
はいはい、
当日という感じの、いやいやいや、
一部でもちょっと話したんですけど、はい、ちょっと本間さんの帰宅時間が正確に分からなかったっていうのもあったんですけど、
はい、
50歳の祝いにお前ん家に宅配ピザを突っ込んでやろうかなと思ってたんですよ。
いやー合わなくてよかったです。
いや収録中にさ、宅配ピザがピンポンってくるようにやろうかと思ったんだけど、はい、まあ、台風もあれだからさ、迷惑かけちゃいかんなと思ってやめたんですよ。
いや、やめて正解でした。
いや
なるほどな。
あれっしょ、まあ別に今日当日そういう思いになるってことじゃないと思うけど、正直さ、はい、50になるって引くよね。
まあそうっす。ですね、
その現実に対して引くところがあるよね、ちょっと自分の中で。
ただなんかその、
うん、
いわゆる40、まあ大人になってから、
うんうん、
そんな誕生日なんてみたいな、
はいはいはい、
ふうに言ったり、
はいはい、
まあ多少は思ってたりもしたと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり50だと違いますね。やっぱりめっちゃ意識しちゃうというか、
まあ、
カウントダウン、自分の中でもカウントダウンするし、
まあ、良くも悪くもカウントダウンだよね。
そうですね、
うん、
でなんか当日は当日で、うん、やっぱりそわそわするというか、
はいはいはい
はい、あれ何があるわけでもないんだけど、いやー50だ、ずっと考えにふけるというか、なんかこういやーって言いながら過ごしました。
いやだからせっかくだからお祝いにね、高いペダ突っ込んでやりたかったんですよ。
いらないですか。いらないというか、まあ、
か
食べきれない
ですか。50歳が食うにして重すぎるようなピザを。
いやいやいやいや、まあでも、なかなか50かっていうのは本当重くのしかかって
ますよね。
うん、
いやまあ俺も本間さんも年齢不詳に見られがちじゃないですか。
まあなん、そう、まあそうですね、そのなんていうか、うん、あんまり話すこともないですからね、
はいはい、
何歳だとかって。
いや
特に会社員でもないし、
まあなんだったらちょっと若く見られることもあったりするじゃないですか。で前にも俺 B 線なんかはっきり言ったんですけど、
はい、
年齢よりも若く見られたところで得なことは何一つないってい
う。
年齢より若く見られてる分長生きできるんだったら得しますけど、実際分ではどんどん年は取っていくわけじゃないですか。
まあそうですね、
何もいいことないですよ。
まあ石川さんはまあちょっとそういうのないかもしれないですけど、
うん、
若く見られるイコール、
はいはいはい、
舐められるっていう部分もありますからね。
そうね、
なんかその若造って思われてるっていうことだとしたら、うん、全然メリットとかではないですよね。
さすがに本間さんももう若造と思われることないでしょ。
まあないですけど、うん、重鎮とも思われてないなっていうのはめっちゃ伝わるというか、
はいはいはいはいはい、
だから結果として威厳みたいなのが年相応のが出てないんであれば、
はいはい、
やっぱそれはちょっと敗北というか、
そうね、
あれですよね、
うん、本間さん威厳は感じたことないもん。
いやだからまあその無理して威厳出すのもちょっと違う、なんか口ひげ生やすとか、
はいはいはい、
まあ僕その武将ひげはありますけど、
はいはいはい、
なんかその大人、まあだからとは言っても自分の責任でもありますね。その T シャツジーパンでずっとい
る
っていうことは、
そう
だ
ね。
うん、その努力を怠ってたっていうこと
かもしれないから。はいはいはい、はい、うん、いや
ースーツとか、
うん、
そのね、襟入りのシャツとかを着るべきなんですけど、
はいはいはい、
それをやってないっていう。
だから俺、まあ偶然ですけども、50になるタイミング、50になる年ぐらいにその危ないデカのオールナイトニッポンゴールドをやらせてもらって、
は
い、
あ、
なんか俺子供の頃、その高校生ぐらいの時に、まあ、俺らの時代とスーツじゃなくて背広って言い方ですよ、セビルクで満員電車乗るのかっこ悪いなみたいなの、うん、正直なんかちょっとロックっぽい思いあったじゃないですか、なんか。
まあ 反骨精神のめっちゃ初歩の初歩の
初歩の初歩として
一番最初のところの反骨精神というか、
は
い
は
い
は
い、
だけど、うん、っていうふうに思ってたけど、俺それより前の中学の時は、はい、危ないデカみたいにスーツ着てるけど走り回れる人になりたかったんだなと思って。あ
なるほど。
だけどほら この世界入ってからさ、いやあのスーツとか着てたんだとほら何かあった時走れないからみたいな言い訳にしてたじゃないですか。
ああまああのシワになってもダメだしみたいな、
は
い
は
い
は
い、
革靴で走れんの、うん、みたいな、うん、いや危ないで走ってたなそういえばと思ってんでなんか
確かに
そのタイミングから自分でなんかまあもともとある程度持ってたしっていうのもあってシャツとネクタイとジャケットみたいな着るようになりましたよ、
うん、なるほどなるほど、
うん、まあ、未だに何かあったのって言われますけどね。
ああ今日なんかこの後はですかとか、
まあ、もっと言うとなんかやらかしたとか聞かれますけど、
ああなるほど、だから謝罪回ってんのかみたいな、
別にちょっと私服で趣味でっていうようにしますけど、
うん、
うん、
まあむずいとこですね。もちろんそのファッションとしてでもいい、うん、として着るのもあれだし、あとはまあエチケットっていう部分もありますからね。その、
はいはいはい、
どんな現場も T シャツ、ジーパン、はいはい、下手したらこの、ジャージとか、
はいはいはい、
とかで行ってしまうんだけど、はい、そうでは、それではダメだろうっていうのもちょっと、うっすら、まあ、その40代ぐらいから思ってたんですけど、
はいはいはい、
全然変えてないっていう感じですね。
いや、あれよね。なんかさ、俺、不思議なもんでさ、我々の業界、まあラジオとかだと営業の人とかはスーツ着てるけど、現場の人間って着てないじゃない、はい、大体。
そうっすね。
で、あとさ、イベントの現場とかも着てる人なんかあんまりいないじゃん。で、そういうところに、なんか、スーツっつったって別に、あれよ、シャツにネクタイして、ズボン履いてるだけで、うん、上はジャケットはずに羽織らずにピーコートみたいな直接羽織っちゃってるぐらいの感じなんだけど、俺はなんだけど、そういうなんかスーツの人が少ない現場にスーツで行くと、スーツっていうかネクタイして行くとすげえちゃんとした人と思ってもらえるんだよ
ね。まあ確かに、うん、まあそうっすね、うん、まあもちろん僕も持ってないわけじゃないんですけど、はいはいはい、やっぱりなかなか着ないんですよね、うん、ちょっとまあだからそれをまあ今更ながらだけど、うん、やっぱり50からはそれもあの使っていかないとなとはちょっと思うっていうか、
はいはい、なんか、うん、あれっすよ、俺結構だからシャツとかは全部ユニクロとかで買ってますよ、ワイシャツとか。
ああ、
うん、
そうっすね、僕もまあなんていうかちょっと靴流通センターじゃなくてなんかそういう措置系の、
はいはいはい、
あの島村なのかで、なんか涼しいやつ、シャツだけど
涼しい、ワイシャツだけど涼しいやつでしょ。
そうで、シワにならない。
はいはいはい、はい、俺だから全然そ
のブランド物とかじゃないです。
ワイシャツとかは大体ユニクロ、GU、あと H&M とかでなんかいろんな色のものを安く買っとくみたいな、でネクタイだけ合わせるみたいな感じにしてます。
なるほどなるほど。
うん、いやなんかね、あとね、ネクタイとシャツみたいのって、ね、なんか。あんまり脳みそ使わなくていいから楽っすよ。
まあそうっすね、うん、ただやっぱりあ暑いと暑い寒いが調整めっちゃむずいじゃないですか、
はいはいはいはい、
じゃそこがちょっと機能性としてはかなりネックですよ
ね。まあそうね、正直
T シャツでいて、
はい、
なんかカバンの中にパーカーとかなんかジャージとか入れといて、うん、現場で、あ、結構空調きついから着ようとか、
はいはいはい、
そういうのがそのシャツ背広だとなかなか難しいんですよね。
まあまあまあまあ、それがありますね、
うん、
もうだから俺スーツもほんまさん、そういう思い出したけど、やっぱ、
はい、
ユニクロのスーツとか優秀よ、ほんまさん。涼しい。
ああ、あの何でしたっけ、あれ、まあ、CM でやってますよね。
うんうんうん、
なん最強なんちゃら、
はいはいはいはい、
最強パンツみたいな、
うん、いやあと、
まあ、
あとなんか洗うだけでなんかシワにならない、アイロンしなくていいシャツとか、もうこれめっちゃ便利だなと思うよ。うん。
そう、なんかの時に買って、
うん、
それはユニクロじゃなかったんですけど、
はいはい、
僕が買ったやつは、
はい、
まあ スーツ着ててもやっぱ汗かくんで、うん、汗かいたらハンガーにかけて、シャワーをバーって、
はいはい、
水のシャワーをバーってかけて、
はいはい、
パンパンパンってやって干しとくだけで、あのなんか回復するみたいな、
はいはいはいはい、
だその洗濯機とかはまあさすがにダメだと思うんで、
うんうん、
なんか水洗いでなんとかなりますみたいなシャツ、ジャケット買いましたね。
それもいいですよね。
うん、ただ一回も着てないっすそれまでは。なんかセットで、
うん、
に1着買いに行ったら、うん、2着だと安くなる、まあ当然そういうのあるじゃないですか、うんうん、ほんで勢いで2着買って、で1着の方は来たんですけど、もう1着あの追加で買ったやつは一回も、うん、あの開けてもないです
いやでも
何色買ったかも覚えてない
いやでも俺スーツ正直言うと家に 5,6 着はあんのよ。
あ
でも本間さんさ、クリームのオールナイト以外で俺と、はい、俺がスーツ着てるとこ見たことなかったでしょ。
あまあそうっすね確かに、
なんかそれももったいねえなって思いもちょっとあったね。
うん、
だけど実際問題はなんかユニクロとかのスーツの方が軽くて着やすいから、ちゃんとしたスーツって俺ほとんど着てないな。
うーん、結構厚手だったりするんですよね。あの
生地厚いんだよね。
うん、まあそれがいい、まあでも季節にもよりますよね、やっぱりちょっと、
うん、いやそれこそ有田さんに買ってもらったスーツも、はい、ちょっとこの前収録5月中旬ぐらいの収録に着ていくときに天気良かったら、
うん、
暑いなと思ったもんね。
いやそうなんですよ、
うん、
で結局なんていうかこう、インナーのシャツ着てでワイシャツ重ねて、うん、ネクタイして、うん、ジャケット着るじゃないですか、
うん、
やっぱちょっともう暑いですよね。
暑い、
あ厚着というか、
うん、
いや T シャツ1枚でも暑いのにっていう。
これだからちょっと夏はもう上何にも羽織らずに半袖のちょっとオーバーサイズめの、うん、ワイシャツを首元緩めてもう、
うん、
あのシャツインしないで外に出して、それで
なるほど
ネクタイ緩めにしてなんかちょっとスクールっぽい感じ
なるほどなるほど
にしてるようにしてる。もうでもさすがにもうさ羽織れないよね、もう上にはどんなに薄手でも。いや
ですね、
うん、
まあだから一応意識はするとはいえ、
うん、
なんか例えば50代はもうやっぱりスーツにしますとかにはならないでしょうね。
俺も、もう毎日は無理ね。
うん、現実問題、その、そうする意味があんまりないというか。そう、
あとなんか、スーツの人ってイメージがついちゃうのもまためんどくさいじゃん。
そうっすね。
適度に目先を変えながらみたいな。
いや、まあでも、そうっすね。なかなか、やっぱり50っていう、ちょっとびっくりするのもあるし、
うん、
逆に言いたくないのはちょっとありますね。そのなんかちょっと惹かれるという
か。いやわかる。
50なんすかっていう。
なんか年齢の話避けたい気がするよね。
避けたい。まああとやっぱりあ50であればこの仕事触れないかみたいなのが多少もしあるんだとしたら。
なくはないよね。
そうっすよね。
うん、いや、
まあ、さっきの。うん、若造と思われる問題の真逆ではあるんですけど、
はいはいはい、
なんかそのオファーの前でいやあの人50だからもう これじゃないでしょっていうのもちょっと多少あるでしょ
う。そういうのは絶対あるからね。
うん、
いやついに50歳ですか、おさんも。
いやまあだからやっぱり、
うん、
そうっすね、ちょっと意識は、
はいはい、
意識せざるを得んっていう感じ
ですね。いや意識せざるを得ないですよね。
うん、
50代に入ったってことは、
うん、まあいいきっかけとしてなんかいろいろできたらいいですけどね。そのチャレンジというか、
はいはいはい、
自分の意識的な何かを、うん、まあ、せっかく50になったんだっていうのでちょっとまあ新年だからやろうかなっていうのと、それのもっと分かりやすいバージョンというか。
まあそうですね、なんかね、年齢によって物差しで測られることって結構ありますから、正直世の中って。も
う
さっきのおばさんの仕事の振らないの話もそうだし。
そうですね、
うん、
いやーだから本当にむずい、
うん、
まあもちろん威厳的なのが必要な瞬間 それによってプラスになる瞬間もある反面ってとこですよね、うん、変な
これでも
気むず、うん、
本間さん威厳求められないと思う。
あ、まあ威厳っていうとちょっとあれですけど、はいはい、まあ、なんか安心感っていうこと
ですかね。あ、そうね、なんか
その、そのまあなんかわざわざ説明することじゃないんだけど、
うんうん、
まあそのそうですね、無言無意識化の安心感、
はいはいはい、
っていうのがまあ当然必要だし、
それは求められますね、もうこの時になると。
そうですね、
うん、
具体的にどうっていうよりもただ本当にそういう、
うん、
若造だから心配だな、がもし多少なりとも出るんであればそれは非常に良くないというか、
はいはいはい、そうですね、
弱点、完全なる弱点になっちまうんで、
うん、
まあただ急になんかうわあの人50になってからスイッチ入れたって思えるのも嫌っていう。
そうね、それはバレずに入れたいよね。
そのベテランっていうのをすごい意識しだしてるなって陰で言われてるのもすごい、それも嫌だなって思うんで、
うん、
まあでもちょっとやっぱりいろいろそうですね、まあでも本当に全然実感はないですね、
うん、まあそんな本間さん、まあ、40代最後にルナシードライブ行ってきたわけですか、はい、
あ、行きました、行きまして、
うん、
もう最高でした。あの最高というか、うん、まあだから本当にまあ直近の見たばかりのライブがやっぱり一番最高って思っちゃうのもあるんですけど、うん、歴代で見たルナシーのライブ、
うん、
まあ上位がいっぱいあるっていうのもありますけど、
はいはいはい、
本当にあのナンバーワンのうちの一つでした、まあ、見終えた直後内容がどうっていうのもありますけど、
まあここまでのストーリーとかもありますしね、今回に関しては信也さん亡くなってしまってみたいなところの、
そうですね、
うん、
でかつやっぱりこう、うん、最新のライブを見てると同時に、
うん、
今まで見てきたルナシーのライブも、
うん、
その何本見たか分かんないですか、多分30回見てるとしたら、
うん、
30足す今回の1っていう感じなんで、
はいはいはい、
その見た回数が全部その今回の満足度にプラスされているっていう、
うんうん、
っていうのもあって、だから本当にまあシンプルに今までで一番感動したかもって思うぐらい感動しちゃいましたね。
次はもうどこ行くかフィックスになったの、北海道とかは
現状は、うん、あれです、高知じゃなく高知の次の四国高松、
はいはいはい、
高松が、再来来週、あもう来週です。
意外と急な話だよ。
意外と、そうなんです、うん、あのまあいろいろ申し込んだ結果当たったのが、うん、そのスレイブ限定529と、うん、61、
来週だと61さんだね、
その
あ
たり、
あら
土日、
意外とすぐじゃないですか。
そうなんです、まあ均等に例えば2ヶ月おきとかが分かりやすくてベストだったんですけど、
はいはい
はい、まあ当たらなかったので全然それはという感じで、613でした。
うーん
に香川、いやーまあでもそうですね、529がちょっとそのまあツアー初日であり、
うん、
地元肌のルナシーの地元肌の、うん、でスレイブ限定ギグっていうのもあったんで、
うんうん、
まあある意味ちょっとものすごい満足感がある分余韻に浸りたいっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあその高松は行こうとは決めてますね。
もうホテルとか取ったお前？
いや全然取ってないですね、何も。まあ電車の一応ルートだけチェックしましたけど、
お前、
まあ、最悪あの快活クラブで、
ああ
いいかな。
いや実はさ、この前四国俺行ってきたばっかりでさ、
あ
高松がさ土曜日の日じゃん、これ意外とホテル高いかもしんないよっていうところで、
ああなるほど、
俺それで高いなと思ってと徳島にしたのよ泊まりを。
あなるほどなるほど、
だからなんつうの結構21時とかが最終、徳島行き最終で1時間ぐらいなのね徳島に。
うん
でまあほらうどん食ったりしてさ、ひとしきりうまいもん食ったらもう別にどこに泊まろうがいいじゃんと思って。
まあそうっすね、うん、 確かに、まあ帰りのルートをどうするかも今日考えつつ、
うん、そうそうそうそう、
いやいやいやいや、まあちょっと、
うん、
そうですね、まあ50歳ですけど、
はい、
まあ冷静に考えたら50歳で泊まりどうするの、いや快活クラブでとか言ってる場合じゃないかもしれない言ってる場合じゃないかもしれない
です、ね、かもしれない
まずそこを変えろっていう
話かもしれない、そうですね、快適さを求めろっていう、
いやそうですね、うん、快活さじゃない、
はいはいはい
まあちょっとそのた、徳島も考えてますね、は
い
は
い、いやなんか高松で高えなと思うんだったらそういう発想もすれば、まあ岡山とかの方が安いかもしれないし、そういう考え方もあるよっていう、
そうっすよね、うん、その日行けるとこまで移動しちゃう
とか、戻っちゃうとかね、そういうのですよね、あ全然ありだと思います、うん、いや本間さんまださ移動にさ夜行バス行ける、正直、
いやもう正直なるべく選択肢には入れないようにしてますね、
さすがにだよね、
そう腰痛くなるのがちょっともう厳しいっていうか、なんかあれですね、
はいはい、
本当に長引いちゃうんで一回痛めると、はいはいはい、でちょっと前まで寝れなかった、昔はそのどこでも寝れたんですけど、
はいはい、
数年前に電車の夜行バス乗った時に一晩寝れなくて、
はい、
で、あ、これね、移動中寝れないんであればバスの選択肢ないなと思って、うん、まあ、ここ5年ぐらいは乗ってないかもしれないですね。
まあ、さすがによね。
そうですね。あとは、移動中の景色を見るのも結構旅の楽しみの一つなんで、
はいはいはい。
まあ、夜行バスだと景色はちょっと捨てないといけないじゃないですか。
まるっきりですもんね。
そう、そうなんですよ。まあ、サービスエリアにちょっと寄ってっていうのは、
はいはい、
まあ、でもそれでも、飲み食いできる時間帯じゃないかな。
っていうかまあなんつうのほぼ絶望に近いですよね、景色とか風景に関して言うと。
ちゃんとそのそこで睡眠取れるっていう感じじゃない限りは、
はいはい、
なかなか夜行バスは
まあ避けるべきですよね。
うん
まあまあまあまあいうところで、まあ50歳おめでとうございますよ。
いやいやいやいや、まあまだまだまだまだそうですね。さっきの真逆ですけど、まだまだ若造なんでっていう、自己申告としてはまだまだ若造なんでっていう感じで、周りから若造とは思われたくない、
はいはいはい、
難しいところです
気持ちは謙虚に若造のつもりだけど、若造だって舐めて書かれると怒るよってことですよね。
あ、そうですね。そっちだと話は違います。
俺が言う分にはいいけど、お前が言うなよっていうことですよね。
そうですね。まあなんか、難しいとこなんですけど、
はいはい、
要所要所でなんかそっちはこっちの方がいい、うん、ベテラン感がある方がいい、
はいはい、
若造の方がいいがいろいろあるな
っていうことで、ちょっとまあ引き続き我々50代も頑張っていきましょう。
はい、はい、そうですね、まだまだこれからです。
じゃあエンディングでーす。
はい、
お知らせとしてはですね、有田の陣引き続き配信中ということでございまして、
あ、そうですね、僕も聞かせていただいて、いや非常にこれ必聴ですね。オールナイトニッポンクリームシューオールナイトニッポンを、
語る上で、
まあ当時聞いてた人も、はい、それ以降何かしらの方向で聞いた人も、
はいはい、
必聴な内容ではないかな。
でもまあ我々からすると別に取り立てて目新しい話じゃなかったっすよね。
あー、まあでもた要所要所の、
はいはい、
当時は知れなかったあの答え合わせみたいなのはなんかあれあるんじゃないですか、リスナーさんの
立場として。リスナーから考えてみたらあるかもね。
うん、
埼玉県所沢市テキサスおじさん29歳公務員、
はい、
有田の早速聞きましたと。有田さん、はい、石川さんが楽しそうに話してるのを聞いて、お二人にとってラジオが本当にいい思い出なんだなと感じましたと。私は B さん以外の音声コンテンツをほとんど聞かないため、
おお、
あ、テレビで知った有田さんと B サイで聞く石川さんが話してるのを聞くのが新鮮に感じられましたと。
なるほどな。
ああ、まあそうか、そういうことになるよね。テレビ画面の中の人もね、有田さんってね。
しかも、
はい、
超一流芸能人っていう印象だと思うんですよね、
はいはいはい、まあ特にトップレベルの売れっ子ですよね。なかなかない機会とは思います。他のタレントさんと会話する B サイメンバーの声をもっと聞きたいと思いますので、今後の機会も楽しみにしておりますと。もうないですよね、そんなことね。
まあ外のメディアで何か出て喋る、はいはい、まあ石川さん過去に何回かあったんですけ ど、
数える程度ですよそれも。
レギュラーでどうこうっていうのはないと。
はいはいはい。いやいうことで、まあ、もしかするとだから有田農場ほんまゴミメガネの回あるかも。
いや全然それは、まあ有田農人全6回って言っていたんで、多分その全然違う業界の人を呼ぶっていう感じだと思います。
まあそうですね、まあ、普通考えてラジオから2人目はいかないですよね。
そうですね。
いやいやいやということでございまして、あとは何かあったっけ、何かお知らせすることあります、本間さん。
あ、じゃあちょっと50歳記念の、
はい、
まああの珍しくというか、
はい、
あのあんまり言ってなかったお知らせっていうので、
はい、
まあ僕ち
は
やふる、まあ原作漫画が大好きで、
でもその話ちはやふるの話はちょいちょい B サイでもしてましたよね今まで。
そうですね、まあ、はい、あのだいぶ連載があの残り1年みたいなタイミングで読み出して、だからだいぶ遅いファンなんですけど、うん、で原作ハマってコミック買って読み、
うん、
で映画も見て、
はい、
アニメ見てっていう、まあ普通のファン活動をしていたんですけど、はい、去年ドラマ化しまして、
はいはいはい、
で「ちはやふる巡り」っていうあのドラマはその映画シリーズの続編、
うん、
原作とは違う映画シリーズの世界観の続編っていうのをやってたんですけど、うんうん、なんか僕ちょっとちはやふるの世界に少しでも入り込みたいな、う
ん、はい、
あの世界の住人になりたいなっていう、うん、思った結果エキストラで出演しまして去年、
はい、
で、どっかに出てますっていう、
それ明確に映ってるの？
あの自分は気づくっていう、
あ、なるほど、ね、
ただ、
はいはい、
セリフがあるとかじゃないんで、
はい、もちろんですよ
っていうので、うん、そうだから本単なるエキストラの一般応募で申し込んで、
はいはい、
まあ連絡来て、
うん、
いついつ、はい、行けますかで行けますで撮影に参加して、それがもうブルーレイと DVD になってるんで、
なるほど、
まあ僕がエキストラでどうこうっていうよりもドラマがめちゃくちゃ良かったんで、
はい、
ちょっとちはやふる巡りを見てくださいっていうのを今更、
そうですね、今更ですね。
今更のお知らせで、まあドラマを見ている間で、
はい、
気づく人はまあいるかいないかっていうところなんですけど、はい、全然そういうのをがありましたっていうのが、
まあ本間さんとしては気にせず見てもらって面白いかなってことですね。
そうですね。でなんかそのむしろそこをアピールしたい気持ちは全くなかったんだけど、
はいはい、
まあ50歳記念で
言っとこうかと、
そう、秘密でもないし、
はいはいはい、
今後も言うチャンスなさそうだから今日たまたま言ってみましたっていう感じ。
なるほど。ちはやふるの何でしたっけ、
めぐり、ちはやふるめぐり、
はい、
で日テレでやっていて、日テレのまあなんかそのブルーレイ DVD のショップみたいなとこで多分買える、
はい、
まああとレンタルとかもネットフリックスでももしかしたら見れる。
え、それこそ Hulu かも。
あ、そうですね。Hulu が日テレ系だから、Hulu、うん、確実に見れて、ネットフリックスも、放送当時はやってたと思うんですけど、今どうだかがちょっとあれですけど、まあ映画を見た上でのドラマなんですけど、ドラマだけ見ても楽しいんでは
ない
か
なと。
という。
私からですね、ちょっといつもこの番組の告知をするのを忘れがちなんですけれども、NHK AM でですね不定期にやっています滝藤健一さんの番組がありまして、で年に 2,3、はい、回やってる番組なんですけども、それがですね今度6月7日にですね久々に放送になるというところで14時5分からなんですけれども、ゲストがですねサッカーワールドカップも近づいてるよということで、
うん、
小野伸二さん、
おお最高というか、
はい、
我々世代の憧れの選手の一人という
か、しかも私浦和出身でございますので、浦和レッズのレジェンドというところです
ごい、ちょ
っと収録の時お会いして微妙にテンション上がりました。
いやそうですよね。 やいやいやすごい、
うん、まあもしよろしければというところで、まあまあいよいよワールドカップも始まりますよ、もさん。
そうですね、うん、まあもちろん全然常にサッカー見てる感じではないけど、今回はちょっと見たいですね、はいはい、
まあマジで地上波でやってくれるのありがたいですよね
まあ確かにそうですね、 WBC はネットフリックスだったんで、はいはいはい、地上波で見れるのはありがたい
ということで、今週はこの辺で、石川と、
はい、50歳本間でした。
あとブルーさんお休み
でした。
したっけまた。